聖書は私たち人間が神様に背いた罪人であるということを教えています。そして聖書には神様に背いた人間が人間同士の間でも相手に背いて悪を行うものであるということがとてもリアルに示されています。これは旧約聖書の創世記の1章から11章を読むとよくわかることです。エデンの園で神様から食べてはいけないと言われていた木の実を神様に背いて食べたアダムとエヴァの話の後には兄弟アベルを殺したカインの話が続きます。そして人間の世界全体に悪いことが広がって神様は大洪水によって人間を滅ぼして裁きを下すことになります。その時に神様は神様を信じるノアとその家族を救われました。しかし救われたノアの子孫たちもやがて自分たちの名を高めるためにバベルの塔を作って神様に従わなくなってしまいました。聖書は人間が罪人であるということを教えているんですから、クリスチャンは自分たちが罪人であるということを認識して教会の活動をしなければなりません。もちろんキリスト教会に集うのはただの罪人ではなくて救われた罪人です。キリストによって救われたことに感謝をし神様に従うことを始めた罪人です。しかし16世紀に作られたハイデルベルクの信仰問答が最も聖なる人々でさえ神様に従うことをわずかばかり始めたに過ぎませんと教えていますように、クリスチャンであってもその本質は罪人なのです。罪人である人間が神様の聖霊の力によって清められて神様に従う生き方をわずかばかりし始めているに過ぎないのであります。ですからキリスト教会において罪の認識の希薄な人は危険な人だと言わざるを得ません。なぜならば自分の罪の認識が希薄な人は善意のつもりで自分でも気づかないうちに悪いことをしてしまうからです。キリストを多くの人々に述べ伝えた使徒パウロは徹底してキリストを信じて従うことをした人でした。しかしパウロは自分の罪をとても深く認識をしていました。パウロはローマの信徒への手紙の7章の18節と19節におきまして次のように記しています。新約聖書の283ページです。ローマの信徒への手紙の7章の18節と19節、新約聖書の283ページのところを読みします。私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意志はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。 ローマの神典手紙の7章の18節と19節の御言葉です。このローマの神典の手紙はパウロが第3回目の伝道旅行のコリントの滞在中に書かれたものであると考えられています。パウロがキリスト教の伝道者としていわば円熟した時期に書かれた手紙です。その手紙の中でパウロは、私は自分の望む善は行わず望まない悪を行っていると述べて、その後で私はなんと惨めな人間なのでしょうと告白をしています。パウロは人間が罪人であるということと、その罪人である人間が良い志を持つことができるとすれば、それは神様から与えられた志であるということをよく知っていました。そこで本日の聖書の箇所の最初の16節のところで、あなた方に対して私たちが抱いているのと同じ熱心をテトスの心にも抱かせてくださった神に感謝しますと述べているんです。あなた方というのはコリント教会の信徒たちのことです。私たちが抱いているのと同じ熱心というのは、パウロがコリント教会の信徒たちに対して抱いている熱心のことです。私たちが抱いているのとという言葉は、実はギリシャ語の新約聖書の原典にはありません。ギリシャ語の原典には、同じ熱心をテトスの心にも与えてくださった神に感謝しますとだけ書かれています。それでは誰と同じ熱心かと言いますと、それはパウロと同じ熱心ということです。ですから、もし言葉を補うとすれば、2018年に日本聖書協会から出版された新しい翻訳のように、あなた方に対して私が抱いているのと同じ熱心をというふうに、私、つまりパウロが抱いているのとという言葉を補って翻訳するのが適切でしょう。熱心というのは、コリント教会の信徒たちがクリスチャンとして神様から恵みを受けて生きることができるようにと願う熱心のことでしょう。パウロの若い同僚者であるテトスという人が、パウロと同じようにその熱心を与えられていたということです。そのことを理解するために、これまでのパウロとテトスのコリント教会との関わりを簡単に振り返ってみたいと思います。コリント教会の中のみだらなものがパウロに反抗するという事件が起こったために、パウロとコリント教会の関係は大変緊張した状態になっていた時期がありました。そこでパウロは涙ながらにコリント教会の信徒たちの悔い改めを求める厳しい手紙を書きました。テトスがその厳しい手紙を持ってコリントの教会を訪問し、パウロの手紙を朗読しましたところ、不思議にも信徒たちに悔い改めが与えられました。そして信徒たちはパウロと和解をして、その指導に従いたいと願うようになりました。そこでパウロはもう一度テトスをコリント教会に派遣したいと考えました。今度は 信徒たちに悔い改めを求めるではなくて、エルサレム教会の貧しい信徒たちのための献金をやり遂げさせるためでした。8章の6節のところには、この事前の技をあなた方の間で始めたからにはと書かれていますので、おそらくみだらなものの事件が起こる前にもテトスはコリント教会に派遣されたことがあって、その時にエルサレム教会の信徒たちのための献金を募ることを始めていたのでしょう。そしてパウロは通算すると3回目の派遣になりますが、テトスをコリント教会に派遣してエルサレム教会の信徒たちのための献金をやり遂げるようにと進めようとしているのです。パウロとコリント教会の関係は大変緊張した時期がありましたが、そのような時もテトスとコリント教会の関係は良好でした。少し前の7章の15節のところによりますと、テトスがパウロの厳しい手紙を持ってコリント教会に行った時も、信徒たち一同は恐れおののいて歓迎してくれたということです。そしてテトスはそのことを思い起こして、ますますあなた方に心を寄せていますというのです。信徒たちがテトスを迎えて恐れおのいたというのは、テトスの訪問に神様の働きを感じたからでしょう。このようにしてテトスの訪問は良い結果をもたらしました。そしてテトス自身がますますコリント教会の信徒たちに心を寄せるようになりました。本日の聖書の箇所の17節には、彼は私たちの勧告を受け入れ、ますます熱心に自ら進んでそちらに赴こうとしているからですとあります。彼は私たちの勧告を受け入れというのは、テトスがコリント教会に3回目の訪問をするようにというパウロの勧めを受け入れたということです。そしてそれだけではなくて、テトス自身がますます熱心に自ら進んでそちらに赴こうとしているという気持ちになっていたのでした。そのような熱心な気持ちになっていたのは、先ほどもお話しましたように、神様がテトスに、コリント教会の信徒たちが神様の恵みを受けるようにと願う熱心を与えてくださったからでした。このようにしてパウロとコリント教会の信徒たちの関係が改善して、テトスが派遣されてエルサレム教会の貧しい信徒たちのための献金が再開される見通しが立ちました。あとは安心して見守っていればよいようにも思われます。ところがパウロはエルサレム教会の貧しい信徒たちのための献金が公正になされるように、万全の手立てを尽くそうとします。それが18節のところに記されている、私たちは一人の兄弟を同伴させます、福音のことで至るところの教会で評判の高い人ですということです。つまり福音のことで至るところの教会で評判の高い一人の信徒をテトスに同伴させて派遣をするということです。このテトスの同伴者は、実は一人だけではなくもう一人いました。それは、本日の箇所のすぐ後の22節に、彼らにもう一人私たちの兄弟を同伴させますと 記されていることからわかります。つまりパウロはテトスと二人の信徒の合計三人をコリント教会に派遣してエルサレム教会の貧しい信徒たちのための献金をやり遂げさせようとしているのであります。テトスと共にコリント教会に派遣される信徒がどのような人であるかということは続く19節のところでさらに詳しく述べられています。19節にはそればかりではありません、彼は私たちの同伴者として諸教会から任命されたのです。それは主ご自身の栄光と自分たちの熱を表すように私たちが奉仕しているこの事前の技に加わるためでしたとあります。この事前の技というのがエルサレム教会の貧しい信徒たちのための献金であるということは言うまではありません。それでは諸教会から任命されたという諸教会とはどこの教会のことなのでしょうか。パウロがこの手紙をマケドニア州の教会、おそらくはフィリピの教会に滞在して書いていたということから考えますと、諸教会というのはマケドニア州の諸教会のことなのでしょう。少し前の8章の一節には、兄弟たち、マケドニア州の諸教会に与えられた神の恵みについて知らせましょうとありますし、8章の3節と4節には、私は明かしますが、彼らは力に応じて、また力以上に自分から進んで聖なる者たちを助けるための事前の技と奉仕に参加させてほしいとしきりに私たちに願い出たのでしたとあります。つまりマケドニア州の諸教会ではエルサレム教会の貧しい信徒たちのための献金がすでになされていたのでしょう。そしてマケドニア州の諸教会の代表者の二人が捧げられた献金をもってテトスと共にコリント教会に派遣されようとしていたのでしょう。それだけではなく、コリント教会でエルサレム教会の貧しい信徒たちのための献金が成し遂げられた暁には、テトスとマケドニア州の主教会の代表者2人はコリント教会の献金をもってエルサレムまで行く予定であったのかもしれません。おそらく現金を持ち運ぶ旅をしたんでしょうから、安全のためにも、また不正が行われないためにも、テトスと二人の同伴者が選ばれたのでしょう。続く20節と21節のところを読みますと、なぜパウロがテトスにマケドニア州の教会の二人の信徒を盗難せようとしていたかということがわかります。すなわち20節と21節には、私たちは自分が奉仕しているこの惜しまず提供された募金について誰かの非難されないようにしています。私たちは主の前だけではなく人の前でも公明正大に振る舞うように心がけていますと記されています。コリント教会の中にはパウロに対して根強い疑いを持つ信徒たちがいました。そのことはこの手紙の12章の14節から18節のところを読むとわかります。新約聖書の340ページです。コリントの信徒の手紙2の 12章の14節から18節のところをお読みします。340ページの上の段のところからです。コリントの信徒の手紙に12章の14節から18節まで、340ページの上の段のところからです。私はそちらに3度目の訪問をしようと準備しているんですが、あなた方に負担はかけません。私が求めているのはあなた方の持ち物ではなく、あなた方自身だからです。子は親のために財産を蓄える必要はなく、親が子のために蓄えなければならないのです。私はあなた方の魂のために大いに喜んで自分の持ち物を使い、自分自身を使い果たしもしよう。あなた方を愛すれば愛するほど、私の方はますます愛されなくなるのでしょうか。私が負担をかけなかったとしても、悪賢くてあなた方から騙し取ったということになっています。そちらに派遣した人々の中の誰によってあなた方を騙したでしょうか。テトスにそちらに行くように願い、あの兄弟を同伴させましたが、そのテトスがあなた方を騙したでしょうか。あそこまでにします。今お読みした箇所にはコリント教会の信徒たちの執拗な疑念に苦しむパウロの姿が浮き彫りにされています。パウロは、私が求めているのはあなた方の持ち物ではなく、あなた方自身だからですと言い、自分が信徒たちからの謝礼を求めているのではないということを率直に述べています。また、私はあなた方の魂のために大いに喜んで自分の持ち物を使い、自分自身を使い果たしもしようと言って、信徒たちのために自分の財産や心や体を喜んで使う覚悟であるということを述べています。ところが、そのようにしても自分は信徒たちから愛されないという悲しい現実があることを告白しています。あなた方を愛すれば愛するほど、私の方はますます愛されなくなるのでしょうかと嘆いています。そして、私が負担をかけなかったとしても、悪賢くてあなた方から騙し取ったということになっていますとありますのは、おそらくパウロがテトスを第1回目に派遣して、エルサレム教会の貧しい信徒たちなどの献金を始めさせたときに、コリント教会の信徒たちの中に、パウロは謝礼をいらないと言いながら他の教会のためにと言って献金を集めて自分のものにしようとしている、私たちから騙し取ろうとしているのだという信徒たちがいたということでしょう。テトスにそちらに行くように願いというのは、おそらくテトスの第1回目の派遣のことなのでしょう。このようにして、過去にパウロに向けられた疑いがあったということを考えますと、今回パウロが3度目にテトスをコリント教会に派遣するにあたり、マケドニア州の教会の2人の信徒を同伴させるのは、コリント教会の献金はパウロにもたらされるのではなくて、エルサレムの教会にもたらされるのだということを確実に保証するためであったということがわかります。パウロの代理人であるテトスだけですと、再び前と同じような疑いが生じる 恐れがありますので、マケドニア州の教会の二人の信徒を同伴させることにしたのです。それが今日の聖書の箇所の21節にあります、人の前でも公明盛大に振る舞うように心がけていますということなのであります。一般の社会ではお金の横領事件が大きな金融機関で起きたというニュースを耳にすることがあります。しかしそれは一般社会だけの問題ではありません。教会の中でもお金の横領事件が起こることはあります。また会社や学校でセクハラやパワハラなどのさまざまなハラスメントが起きることがあります。そして教会の中でも牧師や神父や役員によるハラスメントが起きることがあります。そのような問題が教会で起きますと、多くの人はキリスト教会でそんな問題が起こるなんてと言って呆れます。確かにそれは本来ならばあってはならないことなのであります。しかし今日の説教の最初に申し上げましたように、教会に集う人というのはキリストによって救われた罪人であり、罪人である人間が神様の聖霊の力によって清められて、神様に従う生き方をわずかばかりし始めているに過ぎないということなのであります。そのことをよく心に留めたいと思います。私たちはそのように聖霊のお導きによって神様に従う生き方をわずかばかりし始めているに過ぎないものでありますから、悪魔の誘惑によってお金の横領や人間関係のハラスメントをしてしまう恐れがあります。ですからそのような正しくないことが起こらないようにする仕組みを教会の中に作っていく必要があるのです。パウロがテトスをコリント教会に派遣して、エルサレム教会の貧しい信徒たちを支援する献金を集めようとしたときに、テトスだけではなくて、マケドニア州の諸教会の代表者2人を同伴させたように、不正が起こらないような仕組みを教会の中に作っていく必要があります。悪魔の誘惑に負けないで、キリストから委託された働きが公明正大に行われていく教会の仕組みを作っていくということも、信仰の共同体である教会を形成する上では大切なことであります。聖書からそのような教訓を私たちは読み取って、そしてまた私たちの教会の歩みに生かしてまいりたいものだと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、パウロが良い志を持ってテトスを通してエルサレム教会の貧しい信徒たちを助けるために献金を募った時に、コリントの教会ではパウロが騙し取ろうとしているという疑いの声が起こりました。それを踏まえてパウロは エトスを3回目に派遣するときには、マケデン州の教会の代表者たち2人を同伴させるという仕組みを作り、疑いを防ぎ、公正に神様の技が行われていくようにという配慮をしました。神様、私たち人間はしっかりしているようで、悪魔の誘惑に負けやすいものであります。そして、悪魔の誘惑が来ても、神様の御業が公明正大に行っていくように、教会の中に正しい仕組みを作っていく必要があることを教えられます。神様、どうぞ、私たちが、キリストによって救われ、聖霊によって清められて、神様に従い始めている救われた罪人であるということを忘れずに、どうか神様の技を丁寧に行っていくことができますようにお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。